石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、先週になりますけども、 KDDI とソフトバンクが新しい料金プランを発表しました。といっても、まあね、サブブランド、 KDDI 的にはマルチブランドと言い方してますけども、 UQ モバイルと Y モバイルで20ギガが3980円、もしくは4480円といった料金プランになっています。これね、まあユーザーに向けてというよりも、はい、菅さんに向けたプランといいますか、菅総理専用プランと言ってもいいぐらいなのかなというものになっております。菅さんはね、日本の携帯料金は世界に比べて高すぎるという話をしていて、20ギガが特に高いと、大容量プランが高いからなんとかせいやというふうに言っていました。なのでキャリアとしては、だったら20ギガでそんなに高くないプラン出せばいいんでしょっていうことになり、そこでまあ UQ モバイルと Y モバイルを使ってきたというところです。やはりね、そのメインブランド au、 ソフトバンクに関して言うと、まあ、5G スマートフォンが始まっていることもあるので、できればね、使い放題の世界で、まあ、使い放題ですけどちょっと料金お高めでというね、ところを持っていきたいところがあるので、まあね、そういった安い料金プランを提供するなら、まあ、サブブランドかなというところの落としどころのようです。まあ、ユーザーとしてはね、もう選択を迫られているといいますか、これから 5G で使いたい放題でね、使いたいならメインブランドで、まあ自分は安くしたいんだったら乗り換えしなきゃいけないですけども、サブブランドを使うというね、まあ、選択が求められていると思いますね。世間的にはなんかね、来月から自分の使ってる携帯の請求額下がるのかしらみたいなね、期待が相当あったようなんですけども、うん、まあね、世の中そんなに甘くはないのでこういう形に落ち着くだろうなというところです。これね、まあ、ドコモは、まあ、対抗値下げ当然やってくるとは思うんですけども、いかんせん11月16日まで NTT による完全子会社化によって、はい、今ね、公開買い付け、株式の買い付けを行っている状態なので、うん、株価に影響を与えることはできないということもあるので、少なくとも11月16日までは、まあ、動きはないでしょうというところですし、吉澤社長が11月いっぱいまで社長をやっていて、12月1日からは井伊基之社長というふうに体制が変わるので、はい、まあね、おそらく新社長の体制になってから12月以降何かしらドコモに動きがあるでしょうし、まあ、それを見てからいろいろと判断すればいいのかなというふうに思ってます。はい、
さて石川さん、今週の特集ですが、
5G 対応を含めこの秋に5種類のスマートフォンを発売するサムスンさんにお越しいただき、新機種を一気に紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
5G 対応続々、2020年秋のギャラクシー祭り。サムスンはこの秋に 5G 対応を中心としたスマートフォンのニューモデルを各キャリア向けに販売します。 5G に対応するのはギャラクシーノート20ウルトラ 5G、ギャラクシー Z フォールド 2 5G、 ギャラクシー Z フリップ 5G、 ギャラクシー A51 5G の4機種、さらに格安スマホギャラクシー A21 がラインナップされています。 本日はサムスン電子ジャパン株式会社より商品企画担当の森山咲子さん、国分夏樹さんをお迎えし、5機種の新しいスマートフォンについてお話を伺っていきたいと思います。森山さん、国分さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。10月から11月にかけてギャラクシーの新モデルが一気に発売されるということで、今回は5機種を30分で紹介していきたいと思います。おそらく1メーカーで5機種を紹介するというのはこの番組でも初めてなんじゃないのかなと思います。サムスンとしても結構大変なんじゃないですか、この5機種同時に出るというのは。
はい、そうですね、弊社としても初の試みとなっております。より幅広いお客様のニーズにお応えするために、さまざまなラインナップを今回揃えさせていただきました。
はい、それでは早速紹介していきたいと思います。松代さん、お願いします。
はい、まず 5G モデルからです。 Galaxy Note 20 Ultra 5G です。 S ペンが特徴のノートシリーズから 5G 対応モデルが発売になります。 6.9 インチの有機 EL ディスプレイ、広角、超広角、望遠のトリプルカメラを搭載。 au では10月15日より発売中、ドコモでは明日11月6日より発売となります。
はい、で、まあ、ギャラクシーノートシリーズね、もうここ数年もずっと出てますけども、まあ、今回ウルトラとして登場といった形。私、まあ、このモデル結構実は広告さんにお借りして使ってたりもしたんですけども、まあ、完成度が上がってるという感じでして、ね、やはりまあ大画面で特にまあ、ね、メモ取ったやつは、ね、テキストに変換されるということもあったりもして、かなり、ね、手帳として使い勝手がいいなと思っててるんですけども、改めてセールスポイントお願いします。
はい、特徴はやはり S ペンの進化となります。ペン先 0.7 ミリで4096段階の筆圧を検知し、自身の操作に合わせて自然な書き心地を実現いたします。また描写時のレイテンシーを9ミリ秒まで短縮することで、タイムラグなく本物の紙とペンのような感覚でもお使いいただけるようになりました。また先ほど石川さんからご説明ありました通り、メモをテキスト化する機能だったり、手書きしたメモを傾き補正する機能などもございます。ちょっとそちらを見ていただきたいと思うんですけれども、はい、例えばこのようにギャラクシーノーツを開いていただきまして、
はい、メモアプリと言いますか、
はい、はいですね、このように弊社のブランド名であるギャラクシーというロゴを、はい、手書きで書かせていただきました。
はい、
でこちらの下にある傾き補正というものをタップすると、このように先ほど右上がりに書いていたギャラクシーロゴが水平に、
はい、ちゃんと、はい、
補正されるような
気、まっすぐになる、
何気なく書いたメモがちゃんとまっすぐになるん
ですね。はい、あとは先ほどご紹介いただいたテキスト抽出、
はい
はい、あ、メモを、はい、そのままテキスト化して、
はいはいはい、するような機能もございます。
はい、
またあと会議中や講義中にメモを取りながら録音ができるオーディオブックマークという機能を新たに搭載しております。メモ作成後に書いた文字をタップすることで、該当箇所の録音データを再生することができる機能となります。でこれ、すみません、ちょっと伝わりづらい機能かもしれないんですけれども、こちら7分間ぐらいの弊社の社員が撮ったノート20ウルトラの製品説明の録音になるんですけれども、はい、例えばこちらを
ギャラクシーノート20ウルトラ 5G のご紹介です。
再生している時でもこのように、
さまざまなお客様におすすめの機種です、
スマートフォン、聞きたいところの
組み合わせたギャラクシーノートシリーズ
ポイントに戻れるっていうのが、
書いた文字をタッチすると、そこで喋っていた音声ファイルが再生される。
はい、そうです。はい、なので講義中だったり、インタビュー中にちょっと詳しい内容を聞き逃しちゃったかなって時とかでも、一発でその場所を特定することが可能になります。
自分もまあインタビュー取材非常に多いですけど、結構メモを取る時ってもう紙のノートはほぼ持ち歩かなくて、まあ、デジタル機器、まあ、こういったペン付きの、ね、ものでメモ取ってたりもして、ギャラクシーノートでも取ることあるんですけど、やっぱりその振り返った後に、あの人あんなこと言ってたけどなと思って、結構ずっとその60分間の、ね、ファイル聞くのは辛いので、っていう時にメモでタッチしてすぐでその場の、ね、発言を確認できるっていうのは、まあ、ライターからすると非常にありがたい機能だなというふうに思ってますね。 あとあれですよね、カメラが相当すごいことになってますよね。
はい、今回あのノート20ウルトラではトリプルカメラを搭載しておりますが、メインカメラは超高画素の1億800万画素です。また望遠カメラは最大50倍ズームで遠くの被写体も写すことができます。
自分だからノート20ウルトラ持ってってあの実際撮影とかしましたけど、まあ結構遠くまで撮れるし、結構あのズームのやつってブレブレになって意味ないじゃんみたいな感じなんですけど、
鮮明になりますよね。
そうそう、ノート20ウルトラは結構いけますよね。
実際こちらがメインカメラで撮影したもの、月がこちらにある
のか。夜の風景で月が映ってますね。
はい、はい、でそちらをあの三脚なしで撮影したものなんですけれども、肉眼では、
はい、なんか図鑑に載ってる写真のまんまじゃないですか。
ありがとうございます。
結構すごいですね、ここまで鮮明に、
はい、
ズームの機能プラスやはりまあね、中でゴリゴリと処理をして、まあ、写真が綺麗に写ってるっていう感じですよね。では次の製品いきましょうか。
はい、続いては Galaxy Z Fold 2 5G です。2019年に発売された Galaxy Fold の後継機種が 5G 対応となって、 au より11月4日に発売されました。広げた状態で 7.6 インチになる折りたたみ型ディスプレイに、閉じた状態でもカバー側にある6.2 インチのディスプレイで通常と同じスマートフォンのような使い方が可能。 120Hz 駆動でゲームもスムーズに遊ぶことができます。
去年発売されて話題だった折りたたみスマホ Galaxy Fold ですが、今回 5G 対応ということ、こちらの特徴をお願いできますか。
はい、前作の Galaxy Fold、まあ、昨年秋に発売いたしました。ただこれまでになかった折りたたみ製品ということで、まあ、革新的だ、先進的だと大変ご好評をいただいたんですが、それとともにお客様より様々な声もいただきました。例えばカバーディスプレイでもっと様々なコンテンツをちょっと広々と楽しみたいですとか、そのような声をすべて実現したのが今回の Galaxy Z Fold 2 5G となります。進化点といたしましては、まず前作ではメインディスプレイにポリマー素材を使用しておりまして、インカメラの部分が少し欠けて、まあ、四角ではないディスプレイだったんですが、今回はガラス素材のディスプレイになっておりますので、インカメラがパンチホールでより広く画面を使用していただけます。またカバーディスプレイが前作は 4.6 インチと、まあ、少し文字を打ったりですとか、まあ、動画をご視聴いただく場合はちょっと狭いなって感じられたかと思うんですが、今回はフルディスプレイの 6.2 インチに大きくなっておりますので、折りたたんだ状態でも一般のスマホと、まあ、同じような使用感でご利用いただけます。本当に言葉通り折りたたんだらスマートフォン、開けばタブレットとしてお使いいただける端末です。
ね、これ私去年、ね、初代買ったんですよね、うん、で、まあ、今年の、ね、2世代目が出るっていうことで、まあ、AU の発表会とかで触ったら、まあ、めちゃめちゃ完成度が上がっていて、もうその場で欲しくて欲しくてしょうがなくなりけど11月まで待つのは長いなっていうのもあったので、うん、ちょっと香港版を買ってしまい、
あ、もうすでに
輸入して使ってます。
ありがとうございます、はい、
でやはりそのね、実際に使ってみると、だいぶその初代の頃は使えなかったアプリがちゃんと大画面対応してて、まあ、自分は Adobe のラッシュってあの動画編集のアプリ使ったりもするんですけど、これで動画撮影してそのラッシュで編集する、で動画の編集って結構画面サイズが必要なので、まあ、そういった使い方めっちゃ便利だなと、そういったクリエイティビティで、そして使うのは便利だなというふうにも感じてますね。これ他に何かフォールド特徴あったりしますか。
はい、前作では完全に開くか完全に閉じるかでしか操作いただけなかったんですが、今回はお好きな角度に開くとそこで固定される、そしてその角度でメインディスプレイとまた大きなサブディスプレイを使い分けながら操作をしていただける構造になっております。スマホを置いたまま使用していただけるので、例えば長時間のビデオ通話も苦ではないですし、あとはキッチンに置いていただければ身長に合わせて見やすい角度でレシピを表示させておくようなことも可能になっております。
あとあれですよね、いっぱいこうアプリをこう起動させておくことも可能ですよね。
そうですね、最大3画面を同時で画面 表示させることが可能でして、うん、でまたアプリペアとして保存することもできるので、うんうん、よく使われるアプリの組み合わせを保存しておけばワンタップでその3つの組み合わせを呼び起こすことが可能です。
いろいろとユーザーのことを考えてるなという感じですね。はい、じゃあ続いての紹介お願いします。
はい、続いてご紹介する Galaxy Z Flip 5G は今年2月に発売された Galaxy Z Flip の 5G 対応版です。縦折り型液晶の特徴的なフォルムはそのままに、スナップドラゴン855プラスから865プラス 5G に強化しています。
はい、Z Flip こちらは 5G に対応したと形ですよね。
はい、まあ、さらにソフトウェアも少しずつ進化をしてるんですが、はい、フリップの最大の特徴であるという持ちやすさをそのまま維持できるように、うん、サイズの変更はほとんどございません。はい、またミラーパープルが LTE 版ではとても綺麗な色だと大変ご好評をいただいていたのですが、今回は霞がかったブロンズのカラーをご用意しており、こちらも大変高級感があって美しいと男性からも女性からも大変ご好評いただいております。
前回の確かにパープルもすごい素敵と思ったんですけど、これも落ち着いた感じでなんか今の季節にぴったりです。
まあね、これもやはりまあなんでしょう、結構ね持ち運びしやすい折りたたみというところでいうとね、非常に使いやすいのかなっていう感じですし、あの前回発売された時にまあこれは 5G 版出るんだろうなと思っていて、もう買うなら 5G 版かなと思ってましたんですけどまあ予想通り出てきたというところですかね。で折りたたみ2機種に関しては au 限定なんですよね。
はい、
はい
はい、
では次の製品マスターさんお願いします。
はい、続いてご紹介の Galaxy A51 5G は 6.5 インチ有機 EL ディスプレイを搭載したミッドレンジの 5G 対応スマートフォンです。 Galaxy 史上国内で初めてマクロカメラを含む4眼カメラを搭載、スナップドラゴン 765G5G 防水防塵お財布携帯などに対応しています。ドコモでは明日11月6日より、 au ではあさって11月7日より発売されます。
このスマートフォンに関して言いますと、クワッドカメラ、4500mAh のバッテリー、フリッカー、防水、画面内指紋認証、マイクロ SD 対応というところですが、実際この端末やはりサムスンとしても相当力入ってる端末ですよね。
はい、そうですね、あの弊社としても初めて投入するあの 5G のエントリーモデルになりますので、より多くのお客様に手に取っていただければと思っております。
これおそらく値段ってサムスンからは言えない感じですかね。
そうですね、今日 あの収録時点では価格はまだ未発表なのでちょっとお答えできないんですけれども、キャリア様からも価格も公表されると思うのですが、かなりお手頃な価格設定になると思っておりますのでご期待いただければと思います。
そうそう、ね、はい、これね、スナップドラゴン765もしくは 765G って結構いろんなメーカーが採用していて、エントリーモデルの 5G スマートフォンとして、ね、各社力を入れているので、
はい、
相当まあ激戦区になりそうですよね。
はい、そうですね、ただそういった中であの今回こちらの A51 では特にカメラの部分、他社様とも差別化できるようなスペックを積んでおりますので、そちらを少しご紹介させていただければ、はい、と思います。
はい、
今回の一押しはあの Galaxy 初搭載となるマクロカメラです。40ミリの近距離にある被写体でも精細に映し出すことができますので、はい、料理だったり草木の朝露、またペットの顔までの摂写撮影に適しております。ちょっと実際にマクロで撮った写真をご覧いただきたいと思うのですが、こちらがあのメインカメラで撮った観葉植物の画像になります。はい、でこちらの葉っぱの部分マクロカメラで撮るとこのように、
それどれぐらい寄ってそれぐらいの写真撮れるんですか。
こちら40ミリまで寄れますので、はい、
ナショナルジオグラフィックみたいな。
いや、そうですね、だからもう葉っぱの
そうですね、葉脈まで、
うん、すごい、
くっきりと写真撮れてるっていう。
はい、
へ
ー、またあのマクロカメラ以外でもあの4800万画素の高精細なメインカメラに超広角カメラ、深度測位カメラ、3200万画素のインカメラも搭載しておりますので、マクロで撮影した植物の画像だったりスイーツの画像、またメインカメラや超広角カメラで撮った風景画像、 またセルフィーなど SNS で日常を表現するのがお好きな方におすすめな製品となっております。
パッと見本当にエントリーモデルっぽくないというか、かなりまあ質感も良かったりもしますし、まあこれ結構売れんじゃないのかなっていう気は個人的にはしてますね。
ありがとうございます、はい、
さて次が最後になります。
はい、ドコモから発売されている Galaxy A21 は 5G 非対応ながら税込み2万2000円で防水お財布携帯を搭載した格安スマートフォンです。簡単モードをオンにすることでお年寄りにも使いやすく、文字の拡大やルーペ機能なども用意されています。
はい、でこれは去年発売された Galaxy A20 のマイナーチェンジモデルといった感じですね。これじゃあセールスポイントお願いします。
はい、こちらカメラの画素数やバッテリー、ロムの容量の増加など A20 からハード面でもしっかりスペックアップさせていただいておりますが、今回は特に簡単モードの改善にこだわりました。日本のお客様向けにこだわりの独自機能をいくつか搭載しております。簡単モードに切り替えることでアイコンや文字を大きく見やすいホーム画面にすることができたり、電話受話信時にはスワイプすることなくワンタップで電話に取ることができるので、フィーチャーフォンを今お使いの方でも使いやすい仕様になっているかと思います。また今回は Galaxy 21専用のサポートセンター、 Galaxy 使い方相談をご用意いたしました。画面上のボタンを押すことでスマホの使い方を無料で相談できる電話窓口につながります。
へー、
はい、こちらあの簡単モードの画面になるんですけれども、こちらにすぐワンタップで使い方相談につながるボタンを設置いたしました。
大きくボタンありますね。はい、
もうそれは今2つにアプリのアイコンがあって、さらに今アプリ一覧が開けるのと、はい、あと上の方には人を置くことができるって感じですよね。
はい、そうです。
あ、連絡先とか、
子供とか孫とかっていうのをダイレクトに発信できる。
じゃあいちいちどっか開いて探さなくとも、その画面上でワンタップで連絡取れる。
連絡先アイコンで、はい、その真ん中にギャラクシーの使い方
相談
っていうところに電話がつながる。
はい、
税込み2万2000円っていうところもやっぱり非常に大きいですよね。しかも防水でお財布携帯対応なので、まあね、今一生懸命各キャリア各メーカーはいかにこうね携帯ユーザーをスマートフォンにデビューさせるかというところに注力しているので、まあね、これぐらいねスマートフォンでも安くて使い勝手よくて、で困った時も安心ですよっていうようなものじゃないと、うん、もう乗り換えてくれないっていう、もうなんか努力の結晶なわけですよね。はい、まあ、これね、ちなみに 5G 非対応ですよね。はい、で安くなっているというところです。はい、これね、ざざっと紹介しましたけども、松代さんはどれが気になりましたか？
いや、盛りだくさんでちょっと30分じゃもったいないですけど、うん、まあ、私もともとスマートフォン選ぶ基準の一つがカメラ機能ってすごく重要だなと思っていて、今回いろいろご紹介していただいたスマートフォン全部でカメラで遊びたいなと思いました。いろいろ使って試してみたいっていうのが、本当写真見てびっくりしましたし、
ね、やはり、まあ、サムスン相当ね、ギャラクシーはカメラに力を入れてるところもありますし、まあね、そこでね、まあ、ユーザーね満足度高かったりもするので、ね、いろいろと取り比べると楽しいのかなという気がしますが、これやはり今サムスンとしては今ね、ギャラクシーとしては今 5G が始まったということで、かなりまあ勝負時というとか、そういう感じなんですかね。今実際どうですか、ギャラクシーとしては。
はい、今年3月より各キャリア様で 5G がスタートいたしましたが、弊社からはすでに7モデルの 5G モデルを発表させていただきました。また他社様からも大変多種多様な 5G モデルが発売されております。ともに 5G の認知ですとか市場拡大、スマートフォン市場がさらに活性化することを期待しながら、お客様に十分に 5G を体験していただけるよう、引き続き最高品質の製品を発表していければと思っております。
で、まあ、やっぱり他のメーカーと比べると、まあ、一周先を行ってるというところもあると。でね、日本メーカーとかようやく今年 5G スマートフォン出したという感じなので、まあ、そんな中大量にサムスンは出せるぐらいの 5G ラインナップが広がっているということだったりもしますし、単にね平べったい板だけじゃなくて、まあ、折りたたまるっていうね、 っぱりそこのなんか 5G らしさっていうのはね非常にこう魅力感じますし、新しい使い方を提案してくれるというところで言うと、まあね、ギャラクシー非常に今ね面白いタイミングなのかなという感じですね。これねいろいろ出てきますけど、まだまだギャラクシーこれからも期待していい感じですよね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、とにかくまあ秋のギャラクシー祭りという感じなので、いろいろとね選択肢も増えていて、やはり今ユーザーって多種多様になっていて、ハイエンドが選びたいとかね、いやいやもう安い方でいいんだってね人がいるんですけど、全てのユーザーにはまるね商品ラインナップになってるのかなと、なかなかねここまでの展開できるメーカーはないので、ギャラクシー強いなというね改めて思います。では最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、この秋ギャラクシーはお客様のニーズに合ったさまざまな新製品を展開いたします。スマートフォンデビューにおすすめの 4G モデルから 5G 対応のスタンダードモデル、そしてギャラクシーの先進技術を詰め込んだハイエンドモデルまで、隙間のない幅広いラインナップをご用意しております。この秋以降もギャラクシーが皆様の快適なスマートフォンライフをサポートいたしますので、ぜひお手に取っていただければと思います。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。本日のゲストはサムスンの森山咲子さん、国分夏希さんでした。以上特集 5G 対応続々2020年秋のギャラクシー祭りでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです、
はい。でまあ、ギャラクシー祭りですけども、実はもう1機種ありまして、でトム・ブラウンっていうねブランドのモデルが発売されています、でこちらまあ40万円のお値段と、本体だけではなくて、まあ、ワイヤレスイヤホンとか時計もセットになっての価格なので、まあね前回も発売されましたけど、まあ一瞬で売り切れたという感じになっているので、これはこれでまたね注目の製品なのかなというふうに思いました。
台数も少ないんですかこれ。
そうですね、まあ、今回台数増やしたって話ですけども、とはいえねグローバルでも限られた数しか作ってないようなので、そういったトム・ブラウン好きからすると買っちゃうのかなと思いますね
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
本日開催されました NTT ドコモの新製品発表会を振り返りたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ブソー。